おはようございます。高原剛一郎です。さて、数年前に亡くなられたソニーの名物会長に伊深勝さんという方がいらっしゃいます。この方はクリスチャンであったようですね。彼は晩年幼児教育に大変力を入れて研究なさるようになられました。3歳までの教育はとっても大切なんだ、いやお腹の中にいる頃から始めるべきだ、胎教も大切だとおっしゃったんです。そして人格形成期においては正義と愛について親自らが物語っていくということが必要なんだとおっしゃり、こんな事例を紹介されたんですね。ある日本人の一家がおりました。お父さんとお母さんとおよび5歳の少年の3人家族です。お父さんの仕事の都合で一家揃って北欧のある国に引っ越しされたのです。ところがお父さんは毎日仕事が忙しかったんですね。またお母さんも大変忙しい、そういう毎日でありました。そこで少年はいつも一人ぼっちになってしまったのです。そんな少年にとって唯一の楽しみは日本のおじいちゃんがプレゼントしてくれたカチカチ山という日本昔話だったのです。こんな話なんですね。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。そしてその近くに大変悪い残酷なタヌキがおったんです。おじいさんはとうとうこの悪タヌキを捕まえ、そして縄で縛りつけタヌキ汁にして食べてやると言い、そして山へ山菜を取りに出かけていったのでした。おばあさんは鬱で、餅をついておじいさんの帰りを待っていたのです。ところが、このタヌキが切々とおばあさんに訴えるんですね。おばあさん、私は悪いタヌキです。それはもう弁解の余地がないんですって言うんです。だけど私は最後に良いことをしてそれから食べられたいと、このようなことを言うんです。餅つきを手伝わせてください、それから殺して食べてください、そのためにまず縄をほどいてくださいと言うんですね。タヌキはこのとうとう自由を得まして、縄を解いてもらいますと、いきなり杵で餅をつく代わりにおばあさんを殴り殺してしまうんです。そしておばあさんの皮を剥いで肉と骨を鍋に入れて料理してしまうんです。そしておばあさんの皮の中に入っておばあさんになりすますんですね。何も知らないおじいさんはおばあさんが一人でたぬき汁を作ったことに驚きつつも、進められるままにこの肉鍋を平らげてしまうのです。その時おばあさんの皮を脱ぎ捨てたたぬきが、やーいやーい、ババ汁食った、ババ汁食った、お前は自分の妻を食べた人食い人間だ、このように罵り、そして笑いながら山へ逃げていくんです。あまりの結末にがっくりき、打ちのめされてしまうおじいさん。そこへ正義の味方のウサギがやってくるんですね。すべての事情をおじいさんから聞き、正義の憤りに満ちたこのウサギは、タヌキの成敗を誓うのであります。このタヌキの成敗の部分は、実に残酷物語で、もう皆さんもご存知のことだと思いますが、もう最後の結末は、泥船に乗って沈んでいくタヌキが、最後もがきながらウサギの船にしがみつく、それを竿だけでウサギが突き落として溺死させるという、よくぞこんな昔話を作ったなよというような、そういう話ですね。ところがこの少年はこの昔話が大好きだったんです。なぜならスカッとするんですね。悪はどんなに一時的に繁栄しても最後には正義が勝つというところにひどく感動するんでした。そして、このような物語を読むたびに、悪から離れよう、正義につこうと、そのような決心を新たにしたわけです。こういう完全懲悪の物語を読むことによってスカッとするっていうのは、実は我々大人も同じですよね。有名な水戸黄門なんていうのはもうそのワンパターンなんですけれども、しかし息の長い番組というのはそれだけ支持が集まってるわけですね。 ところがある時から少年の情緒がひどく不安定になり、精神のバランスを崩し、そして心の病気を持つようになってしまったのです。ある児童心理学者がその家庭に入って調べてみることで、その原因が分かったのでした。なんとカチカチ山の本のページが途中で落丁していたのです。あまりにも繰り返し繰り返し読んだために、本がすっかり傷んでしまい、バサッとページが紛失していたんです。しかも亡くなったページは、タヌキに対する裁きのページが消えてたのです。すなわち、悪のしたい放題をやって、多くの人を泣かせた者が高笑いして物語が終わっていたのです。すなわち、悪のしたい放題、罪はやったもん勝ち、悪はやったもん勝ち、この世に正義も審判もないんだ。そういう物語を繰り返し読んでいったときに、少年の心がバランスを崩していったって言うんですね。両親、これは罪は罰を受けるべきだと叫ぶんです。両親は正義は実現されるべきだと叫ぶんです。悪が栄えて正義が曲げられるということに対して我慢ならないんです。そしてこの両親はしばしば人のした罪への怒りだけではなく、自分の犯した過去の悪や罪への怒りをとなって、人をノイローゼ状態にまで追い込んでいくものになるんではないでしょうか。そして人間の正義感ですらこれほどに義を求めるものであるとするなら、ましてや正義の誠の神様の正義はどんなにか罪を憎むものでしょうか。この罪に対する咎める思いを持っている限り、人は成功することはできません。人の目が羨むような生活をしていても、その人生を味わうことができないのです。そしてこの罪に対する責務の思いは、時間によっても解決しないんですね。ある時イエスはこうおっしゃいました。義に飢え渇く者は幸いです。その人は満たされるから。もしあなたが誤解され、あらぬ疑いをかけられているなら、どんなに正義が実現するということを待望されるんではないでしょうか。その義を求めるということは、必ず満たされるんだ。なぜなら、神こそはすべての人を完全に知り尽くしている方であって、あなたをひどい目に遭わせた者への裁きは、神が必ず決着をつけてくださるっていうんですね。しかし同時に、私たち自身もまた誰かに対しては、負い目のあるものではないか、と言うんです。イエスは別のところでこのようにおっしゃっています。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。皆さん、世の中にはいろんな悲しみがあります。親を失う悲しみ、財産を失う悲しみ、友を失う悲しみ、夢が潰れてしまった悲しみ。しかし、人がこの世の中で味わう悲しみというのは、大抵時間とともに薄れてなくなっていくものではないでしょうか。肉親を失った悲しみすら、10年、20年、30年と経っていくうちに薄れていくし、またそうでなければ持たないんですね。しかし、ここで言う悲しみとはどのような悲しみかと言いますと、自分が罪人であるということを悲しむ悲しみなのです。正義の神の前では、弁解の余地のない罪人であるということを悲しむ悲しみ。自分の力や修行では、罪許されず、裁きを免れ得ないことを悲しむ悲しみ。そして、このような悲しみこそ、実は最も人間が持つべき悲しみではないだろうかと思うんです。イエスは、そのように悲しむ人は幸いです。なぜなら、慰められるからですとおっしゃいました。そのような罪人のためにイエス・キリストがこの世に来られ、その悲しみを拭い去るためにあの十字架にかかり、そして悲しみの原因である罪の裁きをたった一人で引き受け飲み干してくださったんですね。罪を死ぬほどの悲しみに感じている人ほど、その罪の許しの値打ちに敏感に感動できる人はないと思うのです。まさに、悲しむ者は幸いです。その自分の罪を悲しんでいる者は、その罪の憂いをすべて帳消しにするイエス・キリストの十字架の備えが慰めとなって臨むのであると言うんですね。あなたのために 神様の義を 100% 満足させ、神の愛を 100% 満たしたイエスを救い主として信じ受け入れてくださりますようにお勧めしたいと思います。